ダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。私は局長の FA と申します。気がつくともう12月になってしまいましたね。本当1年が早くて、年を取ると加速度的に1年が過ぎていくような気がするんですけれども、やっぱり気のせいでしょうね。さてネット上で見かけたニュースなんですが、ロシアのエネルギー会社が原子力動力による推進システムを来年から開発にかかるということです。最初の打ち上げは2020年、出力は150から500キロワットとのことです。これだけではどんなものだかよくわかりませんね。原子力による推進システムといってもいろんな方法がありますし、オリオンのような爆弾を使うものは使わないとは思うんですけれども、炉心の熱で直接推進剤を加熱するものとか、発電をして電気推進するのかとかいろいろあります。この辺は今のところよくわかりませんね。それから12月3日の早朝に NASA が生物学上の重大な発表を行いました。なんとリンの代わりにヒ素を DNA やその他の生体物質に持つ細菌の発見でした。リンは生物を構成する上で必須の元素であり、これまでに生物の必須元素はその他の元素と置き換わっていた生物は発見されていませんでした。生物の主要構成元素の置き換えができるということは、一つは地球上の生命誕生はリンを使用した生命誕生とヒ素を利用した生命誕生の2回あったかもしれない。二つ目に他の惑星にリンがなくてもヒ素があれば生命がいる可能性がある。3番目に生命というものは過酷な環境でも我々の想像を超えた生命が発生する可能性があるという3つのことが言えます。今後はリン以外の主要構成元素が他の元素で置き換わった生物も発見されるかもしれませんね。炭素をケイ素で置き換えた生物は SF でたまにお見かけしますが、常温常圧では無理でしょうね。それでは始めましょう。ニュースダイジェスト、今回は11月後半のニュースからピックアップしました。まず打ち上げ結果からお伝えします。最初にプロトンロケットの打ち上げ。インターナショナルロンチサービス社 ILS はアメリカ東部標準時間11月14日23時29分日本時間の11月15日13時29分通信衛星スカイテラ1を乗せたプロトンロケットプロトンブリーズ M をカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9時間14分後スカイテラ1を所定の静止トランスファー軌道に投入し打ち上げは成功しました。スカイテラ1はボーイング社の通信衛星シリーズ BS702HP シリーズを元に開発された移動通信用の衛星です。静止軌道から携帯電話、携帯電話といってもちょっと大きめなんですが、これとリンクを確立するために直径22メートルの大型アンテナを一つ展開しています。このアンテナは日本の ETS8 キク8号の片方のアンテナと同じぐらいですね。次はデルタロケットの打ち上げです。ユナイテッドロンチアライアンス社 ULA はアメリカ東部標準時間11月21日17時58分日本時間11月22日7時58分にアメリカ国家偵察局 NRO の偵察衛星 NROL32 を乗せたデルタ4ヘビーロケットをケープカナベラル空軍基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約30分後 NROL32 が所定の軌道に投入され打ち上げが成功しました。デルタ4ヘビーによる NRO の衛星の打ち上げは今回が2回目です。今回打ち上げられた NROL32 は偵察衛星なので詳細については不明ですが、ネット上の情報では直径100メートル級のアンテナを持つエリント衛星、つまり電子情報傍受衛星と言われています。今回打ち上げに使われたデルタ4ヘビーは GTO 静止トランスファー軌道に13トンの打ち上げ能力があるロケットですので、かなり大型の衛星と思われます。ちなみに H2B で GTO の打ち上げ能力は8トンです。デルタ4ヘビーはテスト機の後3回打ち上げられていますが、2回は NRO の偵察衛星、1回はDSP 衛星、これは弾道ミサイルの発射を検知する早期警戒衛星なんですが、事実上軍の大型衛星専用になってますね。次の打ち上げです。オービタルサイエンシーズ社は アメリカ東部標準時間11月19日20時23分日本時間11月20日10時23分アメリカ空軍などの STP-26 ミッションの小型衛星6機を乗せた港オール4ロケットをアラスカ州のコディアック打ち上げ基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約31分後に衛星6機を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。また今回はヒドラジン補助推進システム HAPS というんですかね、これを初めて使用したミッションで2回の噴射を行い、小型衛星を2つの軌道に投入する能力を確認しています。ミノタウルス4ロケットでの軌道投入は SBSS スペースデブリの監視衛星ですね、これに続く2回目です。6つの小型衛星のうちナノセール D2、 これはソーラーセールの試験衛星で10平方メートルのセールを転調するようです。これは転調技術のみの試験で光子加速検証は行われないようですね。地球低軌道では光子加速を試みても空気抵抗などによる影響の方が大きいということで、ちょっとそういう検証はできないということですね。次はアリアン5の打ち上げです。アリアンスペース社は協定世界時間11月26日18時39分日本時間11月27日3時39分インテルサット社の通信衛星インテルサット17と欧州宇宙機関の通信衛星ハイラス1を乗せたアリアンロケットアリアン 5ECA を南米フランス領ギアナのクルー基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約25分後にインテルサット17、35分後にハイラス1をそれぞれ所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。インテルサット17は静止軌道からヨーロッパ、アフリカ、中東、インドに衛星通信サービスを提供する衛星です。ハイラス1はヨーロッパ地域へのインターネットブロードバンドサービスを提供する衛星ということですね。続いて軌道からの帰還が今回は2機あります。1機目はソユーズなんですが、これについては ISS レポートのコーナーでお伝えします。もう一つの軌道からの帰還はアメリカ空軍の小型無人シャトルの軌道試験機 X37B OTV-1 です。 X37B は、2010年4月22日19時59分アメリカ東部夏時間ですね。これにケープカナベラル空軍基地からアトラス5ロケットによって打ち上げられ、220日間にわたって軌道上で実験を行い、12月2日の午前1時16分アメリカ太平洋標準時間にバンデンバーグ空軍基地に帰還しました。軌道上で何を実験していたのかは公表されていません。何をしていたのか本当に興味ありますね。 X37B は全長 8.38m、 全幅 4.57m でスペースシャトルのおおむね4分の1です。最後尾にはシャトルの軌道変換ロケットと同程度のエンジンを1機持っております。液体構造はスペースシャトルのようなアルミ構造ではなく複合材料を使用した構造になっており、耐熱タイルもシャトルで使用されているものよりも格段に進歩したものだそうです。軌道試験機の2号機 OTV-2 は2011年春にアトラス5ロケットで打ち上げる予定になっています。それでは次の話題です。宇宙航空研究開発機構 JAXA は11月16日小惑星探査機はやぶさの帰還カプセルに入っていた微粒子を分析した結果、そのほぼ全てが地球外物質であり小惑星イトカワ由来するものと確認したと発表しました。小惑星からの微粒子を回収したのは世界で初めてのことです。発表によりますと、サンプルキャッチャー A 室から特殊形状のヘラで採取した微粒子は約1500個程度で、操作型電子顕微鏡にて分析した結果、隕石に含まれる鉱物の割合とほぼ一致したことなどから、このほぼ全てが小惑星イトカワに由来していることが分かったといいます。 JAXA は今後より詳細な分析を行い、微粒子の年代特定や惑星誕生の解明や惑星材料の分析などにつながる手がかりを探るそうです。この発表の後、微質を開ける前に裏返してポンポンってやったら、またさらにでかいのが数百個取れたというニュースが流れてますね。これでようやくはやぶさの、ミッションもすべて、終了と、ミッションコンプリートということが確定しました。まあ、素晴らしいことですね。今後の日本の宇宙開発にまた期待がかかるところですね。それでは次の話題です。アメリカ航空宇宙局 NASA は11月24日スペースシャトルディスカバリー STS-133 の最後の打ち上げについて、 12月17日以降に延期すると発表しました。延期の理由については、外部タンクの断熱材で見つかった亀裂の修理にさらなる分析と試験が必要だそうです。ただ修理の状況によっては年内の打ち上げは難しく、来年2月に延期する可能性もあります。なお、ディスカバリーの打ち上げは現在アメリカ東部標準時間12月17日20時51分、日本時間12月18日10時51分に変更されています。ディスカバリーの最後のミッションとなる STS-133 は恒久的多目的モジュール PMM とエクスペルス補給キャリア ELC 人型ロボット宇宙飛行士のロボノート2、これは上半身だけのロボットですね、これを ISS に運びます。 PMM は多目的補給モジュール PMLM のレオナルドを改造したもので、今まで一時的に ISS に取り付けられた多目的補給モジュールと違って永久的に取り付けられて、主に倉庫のスペースとして使用される予定となっています。ディスカバリーの打ち上げはフロリダまで行かれた方が結構日本からもねいらっしゃったようで、延期になって残念でしたね。これでタンクの修理が順調に進めばいいんですが、タンク交換となるとまたこれも大事の話になってしまいますね。次の話題です。航空宇宙研究開発機構 JAXA は11月18日日本初の金星探査機あかつきプラネット C の金星軌道、金星周回軌道投入を12月7日に実施すると発表しました。発表によると金星を周回する軌道に入るために、軌道制御エンジンを、12月7日8時29分から噴射を開始し、約12分間にわたって噴射を行った後、さらに姿勢制御変更を実施し、同日21時ごろに金星の周回軌道に投入する予定だそうです。あかつきは重さ500キロの金星探査機で、2010年5月21日に種子島宇宙センターから H2A ロケットで打ち上げられました。金星周回軌道に投入された後は赤外線カメラや赤外線イメージャー、雷大気光カメラなどを使って約2年間にわたって金星の地表面や大気を観測することになっています。私がやっぱ期待しているのはこの大気の高速で大気が回転しているスーパーローテーション現象ですね。これを暁が解明してもらえると非常にいいですね。続いても JAXA の話題です。宇宙航空研究開発機構 JAXA は11月11日国際宇宙ステーションへ補給物資を運ぶ宇宙ステーション補給機 H2 トランスファービーグル HTV に対し愛称を募集し、たくさんの応募の中から次の通り愛称を決定したと発表しました。選考結果は愛称コウノトリ。選考理由、コウノトリは大切なもの、赤ん坊を幸せを運ぶ鳥としてのイメージがあり、国際宇宙ステーションに重要な物資を運ぶ HTV のミッションを内容を的確に表現しているためだそうです。応募状況としては応募総数 17,236 件、うち有効応募総数が 17,026 件、コウノトリを提案された方は217名いらっしゃっているんですね。また H2B ロケット2号機による宇宙ステーション補給機2号機 HTV2 の打ち上げについて発表がありました。打ち上げ予定日は平成23年1月20日、打ち上げ予定時刻は15時29分頃、打ち上げ場所は種子島宇宙センター。打ち上げ時刻については直前の国際宇宙ステーションの軌道状況で変わりますのでご注意ください。いやー、本当打ち上げ見に行きたいんですけどなかなか行けません。残念です。それでは次の話題です。12月1日欧州原子核研究機構 CERN の大型ハドロン衝突型加速器 LHC の実験でビッグバンから数マイクロ秒後の様子が再現されました。その結果、極初期の宇宙は非常に高温高密度だっただけではなく、熱い液体のような振る舞いを見せていたことが分かりました。 CERN の LHC でビッグバンから数マイクロ秒後、100万分の1秒ですね、この状態が再現されました。実験は6つある実験グループのうちの1つであるアリス実験、イオン衝突加速装置によって行われ、鉛の原子核を加速して可能な限り高いエネルギーで衝突させました。その衝突実験から高温高密度の物質の火の玉が生成され、ビッグバンからたった数マイクロ秒後の宇宙と同じ状況が再現されました。 このいわばミニビッグバンといえる状況下では摂氏10兆度以上の熱が発生したはずだということです。原子核は陽子や中性子でできていますが、その陽子や中性子もクォークやグルーオンと呼ばれるさらに小さな粒子によって構成されています。10兆度以上という超高温の環境では通常の物質は溶けて、クォーク・グルーオンプラズマと呼ばれるクォークとグルーオンがバラバラになったプラズマ状態となります。クォーク同士をつなぎ止めている力粒子というのが、このグルーオンなんですが、このクォークとグルーオンを単独で取り出すということはですね、非常に困難な、とても高いエネルギーがいるということでですね、今まで達成できてなかったということですね。従来クォーク・グルーオンプラズマは気体のような振る舞いを見せると予測されていたのですが、この衝突実験では熱い液体のような性質を見せました。実は過去に行われたより低いエネルギーの衝突実験でも火の玉は液体のような性格を見せていましたが、多くの研究者は超高温では気体のような振る舞いを見せると予測していました。実験の初期成果はその他にも物理学分野の多くの理論の予測を否定することになりました。このアリス実験には日本からも広島大学、東京大学、筑波大学、理化学研究所が参加しており、日本人研究者の活躍も期待しています。クォークとグルーオンについてちょっと補足します。クォークというのは、ハドロンと呼ばれる素粒子を構成する粒子です。ハドロンというのは有名なのは陽子とか中性子ですね。例えば陽子の場合、アップクォーク2個と、ダウンクォーク1個の3個のクォークから構成されています。このクォーク同士は、強い相互作用と言われる力で結びつけられています。この強い相互作用を伝達する粒子がここで出てきたグルーオンですね。グルーオン、その名の通りこうノリという、意味から来ているんですけれども、他の電磁気力や重力などと違ってグルーオンの特徴はですね、距離が離れれば離れるほど、その力が強くなるという特性があります。このため引き離そうとしてもほとんど出てこないということで、クォークと、グルーオンは、なかなか取り出せないと。また仮に思いっきり取り出したとしてもですね、その反対側にまたクォークの対ができて単独存在が、できないという状態ですね。しかし10兆度以上の温度になった場合、この通常では分離できない、単独で存在することができない、クォークやグルーオンが、単独で存在する状態、クォークグルーオンプラズマですね、この状態が人工的に作ることができたというわけですね。なおクォークの種類としてはアップクォーク、ダウンクォーク、チャームクォーク、ストレンジクォーク、トップクォーク、ボトムクォークの6種類ですね。先ほど言った通り、陽子はアップクォーク2個とダウンクォーク1個、中性子はアップクォーク1個とダウンクォーク2個のような組み合わせで構成されています。次の話題です。国立天文台は12月1日、衝突直前の2つのブラックホールを初めて観測することに成功したと発表しました。これまでの研究では非常に活動性が高い銀河中心、活動銀河核のさらにその中心には太陽の数十倍程度の質量を持つ巨大なブラックホールが存在することが分かっています。そして近年、さらにこの中心には2つ、もしくは3つ以上もあり得るブラックホールが存在する可能性が示唆されていました。国立天文台の研究チームは2003年に巨大楕円銀河、電波銀河 3C66B の中心核の公転速度運動を観測することで、この中心に2つのブラックホールが存在することを世界で初めて発見することに成功しました。その後研究チームは野辺山宇宙電波観測所のミリ波干渉計とフランス、ドイツが共同で運営する IRAM 観測所の干渉計を使ってさらに詳細な観測を実施し、その2つのブラックホールが実はあと500年程度で衝突することを突き止めました。このような衝突直前の2つのブラックホールが存在することを強く示唆する観測に成功したことは世界で初めてです。宇宙が誕生してから今までに我々が見ている銀河に進化していく銀河形成史において、銀河と銀河の衝突が幾度も繰り返し行われ、その結果最終段階に巨大楕円銀河が誕生すると考えられています。この巨大楕円銀河の中心から合体直前の2つの巨大ブラックホールが発見されたということは、これまでの銀河形成史の仮説を強く支持する結果を得たことになります。この研究はまさに宇宙空間において最も壮大な自然現象のうちの一つを初めて観測で捉えることに成功したという結果です。 観測チームは今後現在観測中のアルマ、アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計を用いてより高精度な観測を実施することで合体直前のブラックホールの振る舞いをより詳しく調べ、最終的にどのようにしてさらなる超巨大なブラックホールが誕生するのか、そしてその誕生の過程で放射されると予見されている重力波の関係を解き明かしていきたいということです。次も国立天文台の発表です。国立天文台は11月25日日米英メキシコの国際共同チームが水瓶座方向に115光年遠方の宇宙において原始クエーサーと認められる特異天体を発見しました。クエーサーの成長が促進されると予測される銀河の過密領域で原始クエーサーと目される天体が発見されたのは世界で初めてです。クエーサーは複数の銀河が合体することによって生まれる爆発的星形成銀河モンスター銀河の中心部においてブラックホールが大量のガスを吸い込んで急成長することによって生じる説が有力です。この仮説を検証するにはモンスター銀河の中心にクエーサーの前段階原子クエーサーを見つけることに必要がある一方で原子クエーサーは濃いガスに包まれていると予測され発見は極めて困難でした。研究チームは銀河の合体が生じやすい銀河の過密領域距離115光年の内部で発見していたモンスター銀河のうち最も規模が大きいものに対してアメリカのサブミリ波干渉計日本のサブミリ波望遠鏡やスバル望遠鏡を含めた世界の7つの望遠鏡を駆使して観察を行い濃いガスを透過する電磁波サブミリ波赤外線 X 線で検出に成功しました。スバル望遠鏡による可視光観測では対応する天体が見つかりませんでした。これは銀河全体が分厚い暗黒星雲に包み込まれているため可視光が暗黒星雲に遮られてしまうからという考えられます。とりわけ X 線源の全放射エネルギーは太陽の2兆倍に達しその発生機構を自然に説明できるのは巨大ブラックホールの急激な成長だけです。このことからモンスター銀河は巨大ブラックホールのよりかご原子クエーサーである可能性が極めて高いことが分かりました。これまで謎とされる点が多かった巨大ブラックホールの成長過程を理解する上で今回発見された天体は絶好の研究対象になると期待されています。クエーサーっていうのは銀河の中心に位置するコンパクトな天体で大きさはそんなに大きくない太陽系の数十倍程度なんですがそこが一つの銀河の1000倍先ほど太陽の2兆倍と言われますがそのエネルギーを放出するというとてつもない巨大エネルギーを発生している領域ですね。その莫大なエネルギー源は巨大ブラックホールの強力な重力以外は考えられないということになっています。原子クエーサーとは通常の銀河核からクエーサーに進化する過渡期にある銀河のことを言います。2つ続けて国立天文台の発表だったんですが、どちらも銀河中心ブラックホールに関する発表でしたね。銀河中心のブラックホールというと、バスターマシン3号と銀河中心殴り込み艦隊とかが頭に浮かんでしまうんですが、そういう話ではなくてですね、銀河中心のブラックホールに関して日本が重大な発表を立て続けに行うというのは非常に素晴らしいことですね。続いて ISS リポートです。国際宇宙ステーションの出来事について短くお伝えします。第25次長期滞在クルーは科学実験やメンテナンス作業のほかロシアの船外活動を行いました。11月15日から16日にかけてユーリチキン、スクリポチカ両宇宙飛行士によるロシアの船外活動が実施されました。今回の船外活動ではズベスタ、ロシアのサービスモジュール外部への多目的作業プラットフォームの設置、エレクトロン、酸素発生装置の排出部周辺の微生物サンプルの採取、材料暴露実験装置の回収などが行われました。ISS から分離した後、軌道上でロシアの技術試験を行っていたプログレス補給船はプログレス 37P ですね、11月15日に軌道離脱を行い大気圏に再突入し太平洋上に安全に投棄されました。6月から161日間 ISS に滞在していたダグラス・ウィーロック、フードル・ユールチキン、シャノン・ウォーカー宇宙飛行士を乗せたソユーズ宇宙船ソユーズ 23S は 11月26日、午前10時23分に ISS から分離し、同日午後1時46分にカザフスタン共和国に無事着陸しました。第26次長期滞在クルーとなった、ケリー、カレリ、スクリポチカ宇宙飛行士は新たなクルーが到着するまでの間、3名で ISS を運用します。新たに26次長期滞在クルーに加わる、ドミトリー・コンデラティオフ、キャスリン・コーマル、パウロ・ネスポリ宇宙飛行士を乗せたソユーズ宇宙船 25S は12月16日にカザフスタン共和国のバイコヌール宇宙基地から打ち上げられる予定です。スペースシャトルディスカバリー号 STS-133 UTT フライト5の打ち上げは12月18日以降に延期されております。希望日本実験棟では順調に実験が進んでいます。希望日本実験棟船内実験室では流体実験ラックのタンパク質結晶生成装置ので行われていた3回目のタンパク質結晶生成実験が11月26日に終了し、生成された結晶はソユーズ宇宙船ソユーズ 23S で地上に回収されました。今後結晶の詳細な分析が行われ、新薬の開発などへの貢献が期待されています。流体物理実験装置ではマランゴニ対流におけるカオス乱流とその遷移過程実験の第3シリーズを継続的に実施しております。その他11月24日には国際宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士の身体心筋高評価サンプル採取を行いました。この実験は人工的な環境で生活する宇宙飛行士に付着している微生物、特に心筋カビ類ですね、この変化を調べることで今後の宇宙飛行士の健康管理に役立てることを目的としています。希望船外実験プラットフォームでは宇宙環境計測ミッション装置と全天 X 線監視装置の観測運用が続けられています。なおスペースシャトルディスカバリー号の打ち上げが延期されたのに伴い、希望での今後の実験計画について調整が行われています。次に今後の打ち上げ予定をお知らせいたします。12月5日午後7時25分日本標準時間ですね、プロトンロケットによるグロナス衛星の打ち上げ、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から。グロナスはご存知の通り、ロシアの測位システムですね。12月7日、午後11時3分から午前2時22分、ファルコン9ロケットによるドラゴン C1 宇宙船の打ち上げ、ケープカナベラル空軍基地のスペースロンチコンプレックス40からの発射になります。民間開発による大型ロケットと ISS の補給用宇宙船のテスト飛行ですね。前回もお知らせしましたが12月に延期になりました。ドラゴン宇宙船については再突入テストも行われるようなので非常に注目しております。12月16日午前4時9分日本時間、ソユーズロケットによるソユーズ TMA20 の打ち上げ、カザフスタンのバイコヌールから国際宇宙ステーションへのドッキング予定は12月17日午後3時27分頃になっております。12月18日午前10時51分スペースシャトルディスカバリー号の打ち上げ、ケネディ宇宙センターのロンチコンプレックス 39A 宇宙発射台からですね。国際宇宙ステーションのドッキング予定については12月19日です。12月20日午前6時51分プロトンロケットによる KASAT の打ち上げ、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から。 KASAT はヨーロッパのユーテルサット社のインターネットブロードバンドサービス衛星になっています。12月21日アリアン5ロケットによるヒスパサット1E、 それからコレアサット6の打ち上げ、ギアナ宇宙センターからの打ち上げ、スペインの通信衛星と韓国の放送衛星の打ち上げになっています。12月25日ゼニット 3F ロケット、エレクトロ1衛星の打ち上げ、ロシア宇宙局の衛星の打ち上げですね。カザフスタンのバイコヌールから、これはロシアの静止気象衛星です。それから12月中ということでインドの GSLV ロケット GSAT5 通信衛星ですね。それから同じく12月中ということでソユーズロケットによるグロナス衛星の打ち上げが予定されています。打ち上げ予定については変更延期が発生しますので 見学やライブ中継を見られる方については最新の情報をご確認ください。確認先については今まではスペースフライトナウ、スペースフライトナウをお勧めしてきましたが、ツイッター宇宙クラスターのシエルさんがスペースフライトナウの打ち上げ情報を自動翻訳および日本時間への自動変換するサイトを作られています。こちらでチェックするのが分かりやすくていいですね。サイト名は宇宙開発イベントスケジュールです。このサイト名で検索していただくか、番組公式ブログの方にリンクを貼っておきますので、こちらからご覧になってください。ここで本を一つ紹介します。科学全般を取り扱うポッドキャスト番組ボーイニッチの科学書のメインパーソナリティの帯尾さんこと中西孝之さんが書かれた宇宙と地球を見る人工衛星100、出版元はサイエンス最新書という本ですね。一つの衛星を見開き2ページで紹介していて、全部で100機の衛星を紹介しています。一気に100機の衛星や探査機を見ることができる資料っていうのはなかなかないのでですね、私も購入しましたが、これはとても便利な資料です。お勧めいたします。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いよいよ次回は今年最後の配信を予定しております。そこで年末企画宇宙重大ニュース2010を行います。リスナーの皆様から投票していただき、その結果でランキングを決めて宇宙重大ニュースを決めたいと思います。お一人様それぞれ最大3つのニュースと番組へのご感想を書き添えの上、電子メールで投票をしてください。応募メールの宛先はnews@space-podcast.net ですね。番組公式メールアドレスですね。募集期間は番組配信日から12月18日の土曜日までとさせてもらいます。メールで投票された方の中から抽選で3名の方にロケットボールペンをお送りしたいと思います。ボールペン希望の方についてはメールに送り先を忘れずに記入してくださいね。また投票された方については漏れなくスペースニュースダイジェストのエンディングテーマ The Light のフルバージョンの MP3 データをプレゼントしたいと思います。皆さんふるってご投票よろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。